武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
声がいがらっぽくて申し訳ございません。最近ステージがほとんどないもんでございますから。
あ、だからですか。
そうなんじゃないかな。
やっぱり常に出してないとダメなんですね。
ダメだね、鍛えてないとたちまちというのは、こういうあの声帯にも影響してるんじゃないでしょうか、ね、一つはまあ売れてないっていうのもあるんですが、はい、やっぱね、ライブ活動っていうのはライブというだけあって、生きているかの表現形態でもありますんでね、
まあ、なかなかライブ活動もね、
もうあのね、ライブが始まって第一声で何を言うかまで全部今シミュレーションできてるんですよね。
はい、
何を言うか、人気なくてよかったーってお客様2メートル空いてますよね、前後左右これをね、第一声にしようと思ってるんだけど。
いいと思います。
ありがとうございます。オリンピックの消えた夏でございます。今週あたりはもうどんちゃん騒ぎしてるんですよ。
本当だったらね、
コロナの騒ぎさえなければ ね、あそこ国立のあたりは大変な人混みになってる頃で あそこから宮城から聖火が近づいてきて、
はい、
サンドイッチマンなんかも張り切ってる頃でしょうけど ね、まあ、もちろん中止ではございません。延期でございますからね。来年まで取っとくわけでありますが、もしオリンピックをやっていたらこんなことを話してたんじゃないかなと思って用意したネタが、実はこれオリンピックの選手について語ってみようかなと思った今週だったんでございますが、いつの間にかタイトルはオリンピックの消えた夏になってしまいました。先週どこまで行ったっけ。
剣玉の話をしようとしたところで終わりました、
はい、それからバランス感覚が大事なんだという話をしておりまして、
はい、
スポーツの選手たちは全身にそのいわゆるバランス平衡を感じる筋肉がある、
うん、
これはですね、全身にあの筋膀水というこう片方を引っ張ると片方が伸びるというような、
片っぽを引っ張ると片っぽがの、ん？
片っぽを引っ張ると片っぽが縮むか。
縮む。
うん。
はあ、はい、あ、はいはい。
歩くにしろ、腕に力を入れるにしろ、
うんうん、
そういうその相反する2枚の力を、片っぽを緩め、片っぽを緊張させるということを繰り返しながら上手に使っとるわけでありますが、この、拮抗筋というのが、実に敏感でありまして、この拮抗筋が足の裏の1ミリのズレを中殿筋、お尻の真ん中にある筋肉で感知することが可能だ。
1ミリのズレ、
うんうん、あの体操の平均台なんかで女子が、あのはがき1枚ぐらいの大きさのところで、あの宙返りとかするわけですから、ああいうの考えても脳でいちいちそのバランスを取ってたんじゃ間に合わないね。やっぱりこう足の裏みたいなところにやっぱ目があるような感じで全部このバランスを見るんでしょうね。だからこそですが、先週の話に前戻りますけども、彼らはその重心を感知する意味合いでも上半身に力を入れないんだって。
はい、
卓球なんて力んだらおしまいだよね。
あのスピードもすごいですしね。
すごいよ、だって。
よくこんなことできるのと思います。
見えないんだもん。
見えない。
だから、ということは見てないんだよ、彼らは。
はぁ。
もう相手の選手がポーズに入った段階で飛んでくるボールの。
いや、なんか言ってること分かります、それ、うん。見てないんですね。
オリンピック選手ってやっぱ見てない。うん、だって、野球だってそうだろ、あれ、
うん。
ボールなんかいちいち見てたんじゃ、バットなんか触れないんだってな。
はい。
脳で考えたら三振するんだよ。150キロのボールってそれくらい速いんだってね、
はい、
で重心を感知する意味合いでもどっかに力が入ってると忘れてしまう。重心がどっちに傾いてるか、うん、だから彼らはがっしりでなくゆらゆら立っている。このゆらゆらの揺らぎの姿勢こそがスポーツの基礎なんですって、
うん、
自分の重心を自在に操ることで、例えば球技ではボールの重心を言い当てる能力を得なければならない、
うん、
だから球技をやっている人っていうのは自分の重心とともにボールの重心がどこにあるのかを感知する能力を持ってないといけない、うん、確かにそうでしょうね。
はい、
人間の体の中心というのを武道は仮想点で持っておりまして、それを丹田と言いますよね。
丹田、はい、はい。
これは武道の時によく丹田に力を入れろとかっていう、うん、それから相撲では腰だよ、腰で取るんだ相撲は、うん、という、そこに重心感覚の理想を置くからで、テニスあるいはゴルフにおいては軸、
うん、
軸な、
はい、
軸を動かさない、野球でもそうですね、うん、言いますけども、この軸という表現が癖物なのだっていう、うん、軸っていう言葉を当てちゃうとちょっとそうじゃない。
あ、そうなんですか。
スポーツの言葉遣いってものすごく実は難しくて、言葉遣いを間違えると誤解した間違った動きになるんですって。これまた明日のお楽しみにしといてくださいね。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
スポーツというのの言葉遣いの難しさ、はい、しっかり軸を持って振るよとかって言うんですが、軸というと本当に軸を求めてしまう。
あの前ゴルフ習った時に、うん、はい、自分を軸だと思って、はいはいはい、って言われて、
背骨に軸があるとかね、
はいはい、うん、イメージしてって言われました。
それがね、上手にならないコツらしいんだよね。
そうなんですか。
あのね、やっぱね、スポーツって言葉遣いすげえ難しいんだよね。
はい、
あのこういうことがあるんですよ。例えば高橋尚子、シドニー五輪女子マラソンですね、
キューちゃん、
これで金メダルを取った方でございますが、覚えてらっしゃいます、彼女の走り方。
こう、あのちょっと手が、
そう手をプランとさして、
はいはいはい、
こう、
そうそうです、特徴的な走り方でした、うん、
アスリートが力強く走る大きな腕の振りってなくて、
う
ん
う
ん、ちょこまかちょこまか、体幹に揺れがないのはいいんだけども、腕の振りが小さいと、うん、陸上スポーツの世界ではですね、腕の振りが小さいと足が上がらないと言われてるんです。
はい、
それをあの監督さんが許したん
です。小出監督だ、
小出さん、はい、ね、その常識をなんで破ったかというと、かな、いくよ、
はい、
体で確かめますと、まず回転椅子に座っている。
あ、今ちょうど
座ってますね、
はい
はい、大きくです、両腕を右に振ってください。
振りました。はい、はい、
あなたが右に振ると椅子もつられて、
はい、あ、椅子も右に、
右に行くということですね、
はいはい、
今度はですね、肩を大きく右に回してください。おかしいな。お前実験に逆らうね。肩だよ、肩
、うん、回してるつもりなんですけどダメです。
やめた。あ、じゃあ肩少し上げてくれるか。
肩、
お前なんか振り方がおかしいな。少し手上げてみ、
はい、
それで一回右に振ってくれる。それで、
はい、
それだよな。今度は肩で回ってくれる。
肩で回る、う
んうん、今のが腕で回ったってです。お前全部一緒だよ。
違いが分かって、肩で回るの違いが分かってないんですよ、きっと。
そうだろうな、こうやっといて、
はい、
今腕、
はい、それ腕、椅子もちゃんとついてってます。
今度は肩。
どういうことですか。違いがよく分かって、
ほら、
今腕で哲也さんが振ると、
うん、わずかに
椅子が、
回転するんですね。回転椅子が、
より回転する。ああ、
で肩で回るとより大きく、
はい、もうくるんっていくような感じ、
は
い、
これが実は高橋尚子なんです。
ほう、
腕振ってないでしょ、あの人。
うん、振ってないです。
うん、実は見えないんだけど肩振ってるんですよ。
ああ、
それが肉の内側なんで見えないんです。
ほう、
スポーツの中にはこういうことがあるんですよね。
すごい、
はい、前に習いをしてください。
はい、
両手を前に出してますよね、伸ばしてますよね、
はい、
ところが違う言葉を入れると肩にプラスが出てくるんですね、
うん、
先にあるものを片手で取ろうとしてください。違うよ。体を動かすんじゃないんだよ。体そのまま、
はいはい、
腕で、もういいよ。前に習いだろ、
はい、
で前にあるものをさらに取ろうとするんだろ、うん、ほら、
あ、片手でいいんですね。
あ、片手に出るよな、
はい、
それだけ肩伸びるんだよ。
伸びています。
伸びてるだろ今、うん、
伸びました。
さらに伸ばそうとすると出るんだよ。
出ます。
これは肩の骨の構造がそんな風になってプラスできるようになってるんだ。
うんうん。
だから肩甲骨が自在に動くということなんであります。我々レギュラー身体は筋肉骨を固めてしまう、うん、例えばいや君と一緒に実験やると全然うまくいかないんです
いません
言葉で言っちゃいますけども、はい、糸を針の穴に通す、
はい、
その時にかな俺たちって両方固めるじゃない。
え、両方固める？
固めない、動かないように。
ああ動かないように、
うん、
はい、固めます。
固めるよね。
あ、そうそうそう、右も左も
と、うんうん、
はい、
それをねプロのアスリートは両方柔らかくするんだって。
いや、そしたら通らないですもん。
いや通るんだって。あなたは固めないと通らないと思ってるだろ。
通らない。
それがレギュラーなんだ、はあ、背骨の使い方なんですって。それが指先を規定していくんですって。だから背骨を柔らかく自由にほっとくとものすごく自由に両手は動くんですって、
はあ、
これまた細かいんだな。背骨26個の骨が7番目から尾骨の上までの椎骨を固めて棒にする。これを時として武道あるいはゴルフでは軸と呼んでしまう。
それです。
固めることによって、はい、それを軸と呼んでしまうけど違う。背骨の自由さを消さないためにアスリートは絶対に背骨を軸にしないんだって。
はあ。
つまり背骨ごと回るんだよ。
はい。
彼らは、うん、俺たちは固めちゃってるから、うん、ゴルフなんかで分かりやすいのはトップを作ると息苦しいもんな。
そうです。
息苦しいだろな。だからボールを打ちにダウンスイングに入った瞬間にはぁってな。ごめんなさい、ちょっと変になっちゃった。明日はね深い話
お願いします、
それからあの剣玉の話もね、
剣
玉ずっと覚えておいてください、はい、また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
運動の話をしておりますが、なんでこの運動の話をしているかと申しますと、アスリートの話をしてるんですけども、なんでかと言いますと、本当に時があの素直に流れてくれていればですよ、実は今日国立競技場に聖火が灯されて開会式がというね、
はい、
そういう無念さも込みでオリンピックの消えた夏、アスリート様々に活躍するそのアスリートの体をイメージしながらスポーツの話をやっております、
はい、
昨日はどこまで行きましたっけ。もう私も何話してるのか分から
ない。昨日はちょっと印象に残ってなくて、はい、
どんな風に皆さん方に説明していいのかわからない。なんでかというと私も分かってないからでありますが、ゴルフ難しいのは当たり前ですね、
はい、
というのは魚のようにゴルフクラブを持ち上げるために背骨を使って体を右へ持っていく、トップへ持っていく、
うん、はい、
でダウンスイングで振り下ろすわけです、
はい、
そこに一本の鞭がある。軸じゃないんです、背骨は鞭なんですよ、
はい、
背骨のエネルギーを受けて腰の仙骨からここにはめ込まれている股関節から2本の足に伝わっている、
うん、
この2本の足もまた鞭なんです。鞭の上に鞭が乗って両手を鞭にして上に振り上げて鞭のようなクラブで1個のボールを打つんで、ゴルフには4本の鞭が連鎖しているわけです。
全部鞭なんですね。
全部鞭、鞭として使うことがいわゆるプロゴルファーの腕前というか、オリンピック選手アスリートのゴルフなんですよ、
はい、
だからこの鞭の使い方の難しさは、魚であれトカゲであれ、うん、馬であれそして人であれっていう4つの動物の形の体の使い方をすることなんですよね、
はい、
あの私がこの本を読んだ限りでは、この本の著者究極の身体高岡秀夫さんは多分こう解釈してもいいと思います。言い方はこんなに冷たくなかったんですが、軸は嘘ない、そんなものは嘘で ひどければ言葉を間違えてる、
うん、
無知である、
うん、
無知としての人体をどう使うか、
うん、
どうゴルフで使うか、そしてクラブの性能が また無知なんだ。無知が無知を使うという難しさがゴルフの難しさだっていう。でゴルフの場合ですよ、
はい、
ヘッドがついてるゴルフは、
はい、
あれがね普通のただの棒だったらもっといいのよ。先端だけあんた別の重さのものがついてて、それも球だったらいいよ、
はい、
芯に当たったとかって分かる。半分しかついてないねゴルフは。
そうですね。
考えたらむちゃくちゃだよね。
はい。
だけどあんた4回でパーのとこ2回とか3回で入れる人、ひどいやつは1回で入れる人がいるという、そこの違いだよな。
はい。
俺なんか1メーター50何センチの女子プロに飛距離で負けるんだよ。
力じゃないってことですよね。
そう、ゴルフの呪い事がバーッと書いてありますよね。
そうですか。
壁に立てかけなければ立てない道具、そんなバカな道具がどこにあるって書いてありますね。なんだドライバー、コロンコロンコロンコロン倒れてばっかじゃねえの。こっからねものすごい難しいこと書いてあるの。これゴルフ話になってるな、
はい、
ゴルフやらない方ごめんなさいね。すぐにあのやめるというかざっとまとめますんで、ゴルフの特殊なところはこの道具として使い道が一つしかない。壁に立てかければすぐに倒れてしまうクラブという道具、これを背骨の回転で後ろへ振り上げ、腕を上から下へ、下から上へ回転することでボールを打つという。この時に運動は Y 軸を中心とする動きと Z 軸と X 軸、3つの動きが兼ね合ってボールに当たってナイスシャッターとなる。
その XYZ がよくわかりません。
俺もよくわかってない。だけど、いくつもの回転軸があるんだね。ゴルフにはね。
はい。
で、ゴルフというのは右半分と左半分のズレを利用するっていう。トップまで振り上げたクラブをまず腰からというが無理だって書いてるね。これ俺何回もやったのよ、
うん、
先生からよく言われなかった。トップまで持ってった、
はい、
腰から打てって。
あ、腰からって言われました。
腰からっていうよな、
はい、
動かん絶対に。なあ、そげん思わんかお前。博多弁になりますけど。
あの腰を回せば手はついてくるからって私は習いました。
俺も繰り返し言うけど、腰で打ては嘘だと思うし、嘘じゃなかったら言葉の選び方を間違えて。
言葉ね、うん、はい。
で、ボールを遠くまで飛ばすために必要なのはズレを利用することだって書いてありますね。左右の股関節を大きくずらすことだ。右はそのまま、左股関節をももの力で下から持ち上げることだ。何言ってか分かんない。
分かりませんね。
もうディレクターが嫌な顔してるんです。今日のことは忘れてください。明日ね、もう一回やり直しますからね。明日を楽しみに。こういうこともありますよ。この続きまた明日のやり直しの。で、はい。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日もう一生懸命喋っといて、途中からもう一番最後の締めの言葉が今日のことは忘れてくださいっていうすごい回になってしまいましたけど、そのスタッフでゴルフやる若いのがいまして、さ、すごい飛ばす若者で、当たるとね280ぐらい、研修生ぐらいの飛距離持ってる。ただその正確さがないというね、
はい、
飛ばす人独特の悩みを持ってて、彼が悩んでるのが体をねじって打ちに行くんだけど、とあるレッスン書を読んでたら、こう体を提灯みたいに、こう左側を縮めて右側を伸ばすというような体感になること、ねじることではないんだっていうことが書いてあって、
はい、
ショックを受けてるわけ。じゃあねじらずにどうするんだっていうことで、私は納得した。高岡秀夫さんの究極の身体なんですが、面白いなと思ったのは、ゴルフのドライバーショット、遠くへ打とうというあの動きは重量上げじゃないかっていう。重量上げの中にクリーン&ジャークっていう上げ方があって、まずは肩まで重りを引き上げる、うん、見たことあるだろう、はい、オリンピックで、
はい、
でそれで立つ、
はい、
頭の上まで持ち上げる、一気に、
はい、
これをクリーン&ジャックっていう持ち上げ方なんだけども、うん、タイガー・ウズの打ち方はクリーン&ジャックなんだっていう。
いや、ちょっと全然つながらないですね。
はあ、
どういうことだ？
これはですね、体をねじるんじゃなくて、体を割っているんですよ。としか言いようがない。
はい。
これをどんな風に説明していいのか、わからないんだけど。
はい。
これね、同じことを、合気道の時に言われたのよ。
はい。
それはもう、申し合わせの稽古ですからね、型ですから、うん、私が手を出すと、相手の人がその手を掴みに来るんですね。
はい。
その掴みに来た時に、私は引いた方の足を前に出して一回転するんです。
うん。
それを、先生はね、回転するんじゃないっておっしゃるんだよ。つまり、軸で回ってるんじゃないっておっしゃるんだ。
うん。
先生がおっしゃるのは、なんていうのかな、左が前に出て右が引くっていう、硬い体を割るっていう、
はい、
その瞬間に段取りで 1,2,3 で動くなっていう、
うん、
今右手を出して右手をつかみに来た、引いた左足を前に出す、
うん、
前に出すじゃなくて同時なんだっていう、
はい、
左足で前に踏み出した瞬間に右足は後ろに引いてるっていう、それが回転する動きになるんだっていう、
うん、
すごい発想だと思わない？
はい、
俺やったよ公園で一人で、できねえよ。でも先生はそこを行けって言うんだよ、回転するんじゃないんだっていう、左足を前に出した瞬間右足を引くんだっていう、そうするといつの間にか回転という動きになってるだけであって、うん、回転しようとするなっていう。それとかな、ちらっと面白いこと言ってたな。
え、
あのトップの息苦しさを語り合った
なんでしたっけ、ゴルフの話ですね。
ゴルフの時にトップで体ねじって上までもう息苦しいんだよな、
はい、
早くあの苦しさから解放されたいから、みんなはっはっうちに行くんだよな。これは本当に苦しいんだよね。なんか止まって体をねじるっていうのは苦しいよな、
はい、
だけどこの本の中にあるんだけど、タイガー・ウッズは苦しくないって言われる、
うん、
というのは体をねじってないからだって言われる。彼はその左肩が右へ行こうとし、右肩が左へ行こうとしているっていう、硬い両肩が入れ替わってるんであってねじってはいないって言うんだよ。
それはタイガー・ウッズが俺は苦しくないよって言ったんですか？
顔見てりゃわかるじゃんよ。プロゴルファーで息苦しそうにやってる人いないじゃない。いるか？
いないです。
つまり彼らは私たちとは違う体の使い方をしてることだけはわかるよな。
はい。
それさね、俺が言いたいの
は。はい。
で、ここに剣玉もつながってくるん
だ。剣玉ですよ。
剣玉ってね、やるとわかるけど、
はい。
自分であの丸いボールを、木のボールを上に上げといて、臼ですくいに行くんだけど、その時に、落ちてくるボールの真下に、ウスを持っていくことだけに集中するんだよ。
あれ、ウスって言うんだ。
まあ、ウスとは言わないかもしれない。
ウスみたいな形って、うんうん、
はあ、はい。その真下に持っていくときに、自分の体をホールドしない状態が、最もボールを受けるチャンスになるんだ。で、うん、息苦しくなるのは何かというと、呼吸からして間違ってるからなんだ。
はあ。
かな。トップまで持っていく間に息を吐いとくことなんだよ。吐き切ったところから吸うんだよ。
あ、
待てよ。
いいんですか？
そう。吐くね。吐くところから。
で、
指導開始の。
振り下ろすときに吸うんですか？
そうそうそうそう。
うっそ。
あれ逆か。あ、逆だ。ごめんなさい。今日もなかったことにしてくれ。
今日のことも忘れた方がいいですね。
今日のことも忘れ。明日はね。明日はきっと分かりやすくお話しますんで、今日のことはまだなかったことにしといてくださいね。この続きまた明日のあったことの話でお会いしたいと思います。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
もう2日連チャンでやってしまいました。語ってるうちに何を語ってるのか分からなくなりまして、
はい、
昨日のは嘘だよね。昨日のゴルフのあのあれはアドレスした瞬間に一回全部吐いちゃうんだ。はぁ。そんで、息を吸いながらトップ。 トップ作ったらそっから吐きながらダウンスイング。
はい。はい。
あの、ゴルフで話をしようとすると話がややこしくなって難しくなっちゃったんですけど、かなりやっぱね、体を語るっていうことが難しいんですよ。
うん、
体ってね、単純な道具じゃないんですよ。
はい。
あの、ゴルフとか、私は合気道やってるもんで、合気道の話を前に置いて、こう、スポーツの話をするんですが、まだうまくつながらないです。合気道だってろくに分かってるわけじゃありませんからね。ただ、合気道の関係者、あるいは先生から、あるいはその上達した先輩たちから教えられる言葉っていうのが、時々こう、すごく理解できる時がある。あの、組み伏せた相手の腕を腹ばいに刺しといてねじり上げる腕はあるんだけど、
うん、
その時にその腕のねじり上げ方が大事な赤ちゃんを抱えてるようにって言うんだよ。
へえ。
武田君そうじゃないんだよ、その手の動きは。手はね、桜の花を眺めるようにとかね。
すごい言葉の表現ですね。
格闘技から遠い言葉を使う。格闘の用語を使う武道っていうのは、ただただ荒々しいだけなの。
はい、
それこそ本当になんかあの、書き込みのあの、呪いの言葉だよね。死ねとかっていうのと同じように。
うん
うん、すごいこと言うもんな、あの、うちの館長さん教えてくださる方なんか。
はい、
合気道はね、愛のスポーツだよ。
ほう。
相手のことを全力で頑張ってほしいって祈るんだ。
うん、
全部力を出してくださいって。そうやったらこっち側も磨かれていくんだ。そうだよな。勝つことだけを願い始めると人間って相手の不調を祈るようになるんだよ。
うんうんうん、
こいつ下痢でとかね。そんなことを願っちゃう。それは武道ではない、
うん。
相手は絶好調。私も絶好調。その時に最高に技ができる。
ほう。
だから、宮本武蔵と佐々木小次郎じゃないけど、勝負がついた瞬間倒れていく方がにっこり笑うっていうのは、うん、あり得る武道の精神だっていう、
はい、
ちょっとまたね話がよれちゃいまして誠に申し訳ありませんが、この本の中で高岡さんがおっしゃってる中でものすごく納得したのは、人間の体を一種のバネとしてで固めない、
うん、
この中で一生懸命繰り返して言ってらっしゃるのは、体を固めない、柔らかくしとく、そのことがスポーツにとっては最も重大なことなんですって。
はい。
これは武道も命じてることですけども、中心に行けば行くほど柔らかく保持するという、
はい、
だから男子ハンマー投げの室伏が公開の練習の中で言ったんですけど、彼は26個の椎骨、背骨の骨を1個ずつ全部動かすことができるという。で、剣玉の面白さっていうのはその感覚を磨くのに持ってこい。そしてかなり一番話したかった話はね、
はい、
バスケットボールがすごくいい例えらしいんですが、うん、今度皆さんバスケットボール見るときに、あの、その思いで見てくださいね。この姿を八村塁にかぶせてもいいし、マイケル・ジョーダンにかぶせても結構ですが、彼らは全身をバネとして使ってるんですって、
うん、
だから伸び縮みなんだって、
はい、
彼らの体は、
はい、
で割って使うことの達人でもあると。軸を置かずに右と左を入れ替えるというような体の動き方、それはその軸を作るのとあんまりこう変わらないように見えるかもしれないけど違う。そしてもう一つこの本の中に書いてあってすっごくうなずいたのは、マイケル・ジョーダンのドリブル、切り込んでいくでしょ、
うん、
ゴールまで、
はい、
あの時の彼の動きを見てください。ドリブルやってるんだけど彼の体勢は崩れそうなんだって、
うん、
それでも彼切り込んでいく、
うん、
なんでそれができるか、それはドリブルをやってるボールを杖にしてるんだって。なるほどな、
そういうことですか。
体勢が崩れそうになってもマイケル・ジョーダンはついたボールが弾き返ってくるポイントを見つけることが可能なんだって。その弾き返って一番強いボールに手を置くとそれが杖になる、で彼の状態を支えて次に倒れ込むところを決めて、そこにボールを投げつけて、そこに向かって片手を伸ばして倒れ込むと、また弾き返ったボールが彼の姿勢をキープしてくれるんです
。すごい。へえ、そういうことなんだ。
これは分かりやすいでしょ、うん、つまりボールの重心を全部見抜いてるわけ、うん、ボールの心をよく読めるやつが上手い選手なのよ。けん玉やらせてごらん、上手いって
やっぱけん玉なんだ
あのマイケルあいつなんかもしもし亀よ亀さんよもーもてあるせんもーもてあるせんとかって
ね、やっていただきたいですね。
いやー本当にねというわけでありまして、オリンピック、これが人間の体の進化の痕跡を振り返る最高のスポーツイベントだというちょっと変わった落とし方で、来年のオリンピック、さあそこに向かって今日から歩き出しましょう、はい、この続きはまた来週のまな板の上で別のネタでー。